本日恵みをいただく御言葉はエレミア書の51章1節から35節までです。エレミア書51章1節から35節、はじめに1節と2節を宣言いたします。主はこう仰せられる。見よ、私はバビロンとその住民に対し破壊する者の霊を奮い立たせ、他国人たちをバビロンに送る。彼らはこれを吹き散らし、その国を滅ぼす。彼らは災いの日に四方からこれを攻める。アーメン。一言お祈りいたします。ハレルヤ、愛するイエス様、あなたを褒めたたえ賛美いたします。あなたが我らの身代わりとなって死んでくださり、そして復活されて昇天され、そして私たちはあなたにつながってこそ罪が許され、永遠の命をいただくことができます。そのあなたご自身であられる御言葉を今日もまた我らいただきます。どうか取り次ぐ証明の唇を清め、預かる人々の耳を清めてください。これからのすべてをただあなたのその支配の御手にお委ねして、私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この水曜日のお昼は毎回このエレミア書の公開説教を行っていて、もういよいよ51章、ね、最後から2番目の熱唱になりました。このエレミア書の後半、それも、ね、エンディングに近いその部分においては、エレミアが各国、各地方に対するその予言をしているんですけども、その最後がバビロンに対する予言です。バビロンに対する予言は、ね、あの先週までのこの50章に引き続いて51章も、ね、非常に長いんですね。51章も60何節かまで、ね、64節までありますね。非常に長いバビロンに対する予言、その主な内容はバビロンに対する破壊と、ね、災いの予言です。エレミア書の前半の方は、ね、あのもうイスラエルが本当に罪を飲み食いして、でそれで堕落して、ね、神様の御前において甚だ落ちぶれている。だから悔い改めて立ち返りなさい。そうさもないと大きな災いが下るという、ね、そういう予言がエレミア書の前半を締めておりました。そしてそれが中盤になってくると、今度はもう災いが確定してしまった。バビロンが攻めてくる。だからバビロンに投降しなさい。バビロンの前に降伏しなさい。それが唯一あなた方が生き残る道ですよ。でも、それに対してもイスラエルは逆らって、あくまで降参しない。で、結局、もう徹底的にエルサレムが破壊し尽くされて、神殿も破壊され、そしてバビロン捕囚の浮き目に遭ってしまいました。で、まあ、それに対して、神さんは、その次は、回復の予言をされるんですね、イスラエルに対して。でそれで、バビロンに70年が満ちる頃、あなた方は再び、ね、戻って立て直される、ね、そういう予言がありますけれども、このバビロンはですね、バビロンは神様のために確かに用いられましたが、しかし、ね、その神様に用いられたそのということを恐れ敬わず、神様を敬わなかったゆえに、今度はバビロンの方も徹底的に滅ぼされるという予言が、ね、されているのが50章から続くこの予言です。で、この51章のところにおいて、主は、ね、このバビロンを破壊する者の霊を奮い立たせと一節にあります、ね。バビロンを破壊する者の霊を奮い立たせる。霊、ルアハ、これは風というふうにも、ね、訳せますから、ですから2節において吹き散らしってあるんですね。他国人たちをバビロンに送る。彼らこれを吹き散らし、その国を滅ぼす。彼らは災いの日に四方からこれを攻める。もう今年日本は多くの、ね、台風の被害に遭いました。ね、大きな風で吹かれて、ね、大木が倒れてるんですね。先ほども、ね、まあ、ちょっと、用事があって車を走らせたんですけども、大木が、ね、倒れて、もう枯れている状態 になっているのを、ね、見ました。本当に大きな風が吹いてくると敵は打ち倒されます。 しかし私たちの中に聖霊の風が吹いてくると、私たちの罪が汚れが吹き散らされて、そして聖なる領域だけが残るんですね。ですからこの主の風、これは主の敵に対しては恐ろしい風、ね、ルアハ、ね、主の息吹、あるいは主の霊、ね、ルアハ、風、これは、ね、敵に対しては吹き散らす、そして私たちは清める風です。で、さらに3節から見ますと、射には弓を張らせ、鎧をつけてこれを襲わせよ。そこの若い男を惜しむことなく、その全軍を聖絶せよ。刺し殺された者たちがカルデア人の国に倒れ、突き刺された者たちがその巷に倒れる。アメン。カルデア人の国の中で倒れる、ね、要するにバビロンの中で人々が、ね、倒れていく人たちがたくさんいるということです。でけれども5節見ますと、ね、5節、しかしイスラエルもユダもその神万軍の主から決して見捨てられない。彼らの国はイスラエルの聖なる方に背いた罪に満ちていたが、アメン。これが神の民に対しての特別扱いです。神様に聞き従う人々、神様を愛する人、その神様の御言葉に従って歩む人たちはこのような特別扱いを受けます。で、このイスラエルもユダも、ね、神様に決して見捨てられません。確かに一度たび懲らしめを受けましたけれども、滅ぼし尽くされはしません。この神のために対しては、ね、災いが起こること、それは懲らしめのためです。神様の道から外れて、そして滅びの道に至っている。そしてその懲らしめというのは、その滅びの道から正して正しい本来の道に導くための痛みなんですね。懲らしめというものは神のために対して、そしてそれは痛みは痛むんですが、しかしその痛みは正しい道に、永遠の道に立ちの戻るため、それに対してバビロンなどの、ね、この神様の言葉を敬わない、神様に聞き従わない人々に対しては、それはその災いというのはもう滅ぼすための災いなんですね。神の民に対しては聖霊の風が吹いてきた時は、その汚れを取り除く、吹き散らす、もう本当にその思い煩いの元になる、そういう欲望の元を、ね、それを吹き飛ばすためなんですね。もしお金が、ね、お金によってその人が滅びに至るような、そういう弱さがお金の中にあるとすれば、そのお金を吹き飛ばすんですね。神様は、ね、もう株で儲けて、そして本当に、ね、将来何も憂いなく好きなことをやろうと思っている人に対しては、その株を暴落させて、もうすっからかにさせて、ああ手元にお金がなくなったと言ってお金を吹き飛ばし、そして神様に立ち戻らせるというね、まあそれは例えの一つなんですね。まあそのようなことをして、吹き飛ばしをね、罪の元となるものを吹き飛ばしをする、これは神様の生徒に対する扱い、特別扱いけれども、この悪しき者に対しては、もうただ単に滅ぼすために吹き飛ばしをされますけれども、この5節にある通り、神様はこの神の民を決して見捨てない。確かに神の民、イスラエル、ユダはこの時、イスラエルの聖なる方に背いた罪に満ちていたがと、そういう区切りがさせております。彼らは確かに背きましたけれども、その背きに対して懲らしめが送られて、そして立ち返るという、そのことが結局バビロン捕囚の後に歴史的に起こったんですね。さらに6節以降のところ、バビロンに対しての、その災いの予言が続きます。6節から、バビロンの中から逃げ、それぞれ自分の命を救え、バビロンの咎のために立ち滅ぼされるな。これこそ主の復讐の時、報いを主が返される。バビロンは主の御手にある金の杯、すべての国々はこれに酔い、国々はそのブドウ酒を飲んで酔いしれた。たちまちバビロンは倒れて砕かれた。このために泣きわめけ、その痛みのために入膏を取れ、あるいは癒されるかもしれない。アメン。ここによって、バビロンは滅ぼされる、だからそのバビロンから逃げ出して、そして自分の命を救いなさい、6節にありますね。バビロンは、本当に国が弱す杯であると7節に書いてあります。 で、刑事録を手取りにされた、ね、みんなは18章と本当に同じ記述だって思いますね。18章の刑事録18章の、2節と3節の方を読み、冒頭で宣言したんですけども、黙示録、ね、18章の2節と3節こう書いてあります。彼は力強い声で叫んでいった。倒れた。大バビロンは倒れた。そして悪霊の住まい、あらゆる汚れた霊どもの巣窟、あらゆる汚れた憎むべき鳥どもの巣窟となった。それはすべての国々の民が彼女の不貧困に対する激しい身怒りのブドウ酒を飲み、地上の王たちは彼女と不貧困を行い、地上の商人たちは彼女の極度の拘束によって富を得たからである。さらに4節。それから私は天からもう一つの声がこういうのを聞いた。我が民よ、この女から離れなさい。その罪に預からないため、またその災害を受けないためです。なぜなら彼女の罪は積み重なって天にまで届き、神は彼女の不正を覚えておられるからです。アーメン。で、彼女から離れなさいと。で、なぜ？それは彼女の罪に預からないため。それからもう一つの理由は、また、ね、彼女が受けるべき災害をあなたも受けないためになんですね。ですから私たちもバビロンの中にとどまり続けていたい、ね、ソドムとゴモラの町にとどまり続けたいと、ね、思ったこのロトの妻は、ね、振り向いて潮の柱になってしまいました。私たちはこのバビロンから離れるべきです。私たちを誘惑し、また汚れへと、公職へと導き、極度の公職によって真理を忘れさせるような、そのところから離れて、その罪に預からないため、また彼女が受けるべき災いに自分も、ね、神のためも受けないためなんですね。私たちはですから、このバビロン、ね、世の諸々の罪、汚れ、そこから、ね、離れて、そして自分自身、その彼らが受けるべき罪の報いを受けないように、そこから逃れるべきなんです。
ですね、このバビロンから離れなさい、その彼女から離れなさい、これ具体的に私たちにね、離れなさいって言っているんですね。で、どういうことかって言ったらね、自分一人では絶対に犯さない罪ですよ。自分一人では。だけど誰かが誘うと犯してしまう罪、誘われるとね、一緒くたになってやってしまう罪、これを言ってるんですよ。皆さんよく考えてください。あいつ今まで今お酒やめてたのに、あいつが電話かかってきてね、今までパチンコやめてたのに、あいつがね、迎えに来て、今までちゃんとお仕事行ってたのに、あいつが誘ってね、これ全部バビロンからの罪ね。ここで女という言葉が書いてあるんですけれど、女というのは惑わすものね。だから男でもいいんですよね、惑わすものが女なの。罪へと惑わすもの。聖書を上にしてみてください。せっかく首が治ったのに、まだ聖書を膝の元に置いて、それ良くないことですよ。それは治してくださったイエス様に対して失礼なことですよね。背中のコブがなくなったでしょ。背中のコブをなくしてくださったイエス様に対して、悪い習慣に戻るような、そのね、軽んじたことをするのは、何十年もののその背中のコブをね、直してくださったイエス様に対して良くないことですよ。やめてくださいね。それがね、まだ元の状態に戻りたいという、背中にまだコブをつけたいという闇の願いなんですよ。 イエス様は正しい姿勢で聖書を見てくださいって言ってますよ。あなたの健康のために正しい姿勢で聖書を見た時に、私がよくいいわけではない、他の人がいいわけでもないですよ。あなたが一番いいんですよ。言いました、パビロンからの誘い、ね、それパビロンこういうこの場所ね、罪、そこにいたら絶対罪を犯す場所、それをパビロンと言ってる、ね、誘い込むものを女って言ってる、その女から離れなさい、ね、パビロンは自分が罪を犯すのに適した場所を言ってるんです。そして女は誘うものを言ってるんですよ。いいですか、罪は誘うものと場所がね、それがね、セットなんですよ。このセットから離れたら簡単ですよ。その場所から離れる、誘うものから離れる、そういった罪は存在しない、ね、主が言っているこの言葉も正確に言ってるでしょ。バビロンという場所から離れなさいね。その女から離れなさい。だから聖書に書いてある言葉はね、生活の中で私たちはね、こう本当に密接に付き合っていかなければならないんですよ。じゃあ今ね、私があそこに行くといつも罪を犯すという場所、あの人に誘われるといつもフラフラになる、ね、そういうのは必ずあるはずなんですよ、私たちには。それをね、まず浮かんだ一つから離れてください、ね、一つ離れた時に百を離れる力が来るからなんですよ。主はね、一粒の麦がね、と言ってね、百倍もの麦になるって言ったんです。千の千倍、万の万倍になるんですよ。一つの罪に勝った時にね、十倍ものの罪に勝って、百倍ものの罪に勝って、千の千倍、万の万倍の罪に勝つ。だから一個思い浮かんだことをやめてくださいね。その人をやめてください、その場所をやめてください。これが今日この場所をね、私たちにこの箇所を主が与えてくださった御心です。
さらに50章の9節と10節見ますと、9節と10節、私たちはバビロンを癒そうとしたのに、それは癒されなかった。私たちはこれを見捨てて、おのおの自分の国へ帰ろう。バビロンへの罰は手に達し、大空まで登ったからだ。主は私たちの正義の主張を明らかにされた。来たれ、私たちはシオンで私たちの神主の御業を語ろう。アメン。ですからイスラエルの民を通して神様はバビロンを癒そうとしていたんですね。ダニエルを通して、ね、バビロンの、ね、ネブカデネザルは確かにダニエルを通して神様を認め立ち返りましたけど、その孫の、ね、ベルシャツァルが、ね、立ち返らなかったんですね。癒されませんでした。ダニエルを通して癒そうとしたけれども、でも結局癒されなかったから、だからもう私たちはこれを見捨てて自分の国に帰ろうって、ね、イスラエルの民は言っております。本当に私たちのその、ね、もし悪友が私たちを罪に誘うとするならば、その悪友も神様を癒そうとするして、そして戒めの言葉を与えますけれども、その悪友がですね、それによって立ち返ればいいんですけども、立ち返らなかったらもう切るべきなんです、ね、離れて、でそしておのおの自分の国に帰ろうって、ね、ここに書いてある通り、そして主は私たちの正義を明らかにされた、そして来たれ、私たちはシオンで私たちの神主の御業を語ろうと書いてある通り、本当に私たちは主のもとに帰って、主の宮で主を、このシオン礼拝する場所です。主を礼拝するところで共に礼拝して主の素晴らしさを語り継げよう、私たちもそのようにするべきです。でさらに11節以降のところに、メディア、ペルシアがね、いかにこの 主によって奮い立たせられて、そしてこのバビロンを破壊していくかということが書いてあります。11節から、矢を研ぎ丸い戸建てを取れ、主はメディア人の王たちの霊を奮い立たせられた。主の身思いはバビロンを滅ぼすこと、それは主の復讐、その宮のための復讐である。アメン。メディア人の王たちの霊を奮い立たせた、ね、ここにも霊、ね、ルアハ出てきますね。主は霊を奮い立たせられます。そしてこのメディア人たちに、ね、このバビロンを滅ぼし尽くそうというその思いを、ね、固く熱く、ね、たぎらせて、ね、主が霊を吹き込むとそのようになり、そして主の身思いはそのようにして、ね、成し遂げられていくんです。で、さらに10節の後半の方では、ね、それは主の復讐と書いてあります。その宮のための復讐であると。そうです。主はバビロンがしたこと、ね、このイスラエルをに対してひどいことをした、そして主の特に主の宮に対して破壊活動を行った、徹底的に破壊して、もう金も銀も青銅も、ね、でかい海と呼ばれる、ね、その水洗い旋盤も全部解体してバビロンに持っていった。もう何もかも骨までしゃぶり尽くすような、それに対しての復讐を、ね、主は覚えておられたんです。バビロンが、ね、悔い改めなくなった、そして立ち返らなくなった途端に主はこのことを、ね、実行されます。で、12節、バビロンの城壁に向かって旗を上げよう、見張りを強くし万兵を立てよう、伏兵を備えよう。主は破壊事を立て、バビロンの住民について語られたことを実行されたからだ。大水のほとりに住む財宝豊かな者よ、あなたの最後、あなたの立ち滅ぼされる時が来た。万軍の主はご自分を指して言われた。必ず私はバッタのような大群の人をあなたに満たす。彼らはあなたに向かって叫び声を上げる。アメン。バビロンに対して語られたことを、ね、実行されます。13節に、大水のほとりに住む財宝豊かなもの、ね、大水、バビロンは、ね、チグリス・ユーフラテス川のその水の、その潤いによって、ね、非常に栄えた国ですね。啓示録の方にも、ね、水の上に座っている、ね、大陰符のことが、目標録の17章の方に、ね、出てきますね。この大水の上に座っている大陰符、それが、ね、バビロン。バビロンは、ね、ユーフラテス川のその水源によって潤った、ね、ところ。しかし、その財宝豊かなものに対しては、ね、主は言われます。必ずバッタのように大群を使わして、そしてあなた方を滅ぼす。主は力強い方です。主は、ね、どのようなこともおできになる万軍の主です。15節からのところに、ね、その主の素晴らしさ、主の力強さが表されています。15節から、主は身力を持って地を作り、知恵を持って世界を固く立て、英知を持って天を張られた。主が声を出すと、水のざわめきが天に起こる。主は地の果てから雲を昇らせ、雨のために稲妻を作り、その蔵から風を出される。すべての人間は愚かで無知だ。すべての近在国人は偶像のために恥を見る。そのいた像は偽りで、その中に息がないからだ。それは虚しいもの、物笑いの種だ。刑罰の時にそれらは滅びる。アメン。主は、ね、身力を持って、知恵を持って、世界を固く立て、英知を持って天を張られた。主がすべての物事を作られ、そして支配し、すべてのものを管理し、ね、固く運営しておられる、ね。それが主です。それに引き換え、人間及び人間が作った偶像の神々、それらには息がない。ね、主は、ね、息を持って、ルアハ、霊を持って、悪どい者たちを吹き飛ばす、ね。そして私たちの中の罪を吹き飛ばす。けれども、この偶像の神には、ね、そんな息はないから、吹き飛ばすことはできません。偶像の神にいくら祈ったところで罪が、覗かれるはずはありませんし、また助けになるはずも、ね、ありません。しかしそれに引き返し主は、ね、身力を持って地を作り、知恵を持って世界を固く立て、英知を持って天を張られたと、ね、15節に書いてあります。 主こそ力強い我らの神、そして私たちが酒どころとするべきお方です。さらに20節以降のところに、今度はペルシア人、まあ、おそらく特にクロス王のことについて、書いてあります。エレミア51章の20節から、あなたは私の鉄槌、戦いの道具だ。私はあなたを使って国々を砕き、あなたを使って諸王国を滅ぼす。あなたを使って馬も騎手も砕き、あなたを使って戦車も御車も砕き、あなたを使って男も女も砕き、あなたを使って年寄りも幼い者も砕き、あなたを使って若い男も若い女も砕き、あなたを使って牧者も群れも砕き、あなたを使って農夫も区引きを追う牛も砕き、あなたを使って総督や長官たちも砕く。私はバビロンとカルデアの全住民に、彼らがシオンで行ったすべての悪のためにあなた方の目の前で報復する、主の御告げ。アメン。バビロンは、ね、ペルシアによって徹底的に破壊し尽くされることの予言が、ね、ここにあります。小国が滅ぼされ、国々が滅ぼされる、ね、また、ね、馬と騎手とか、ね、戦車と御車、ね、男と女、ね、こういった、片方に対してもう一方のペア、ね、対となるその次の一方も、もう片方もともども砕くということが何回も何回も反復されて、ここに宣言されておりますね。主はもうですから徹底的にもう隅から隅まで、右も左もバビロンの中においては、ね、この破壊し尽くす、ね、砕き尽くすということを、ね、これを、ね、反復して宣言しておられます。主の裁きはですから徹底的に行われるんです。それも、ね、24節見ますと、彼らがシオンで行った全ての悪のために、ね、なんですね。主のために対して行った悪に対する裁きは徹底的な裁き、ね、そしてこれは啓示録において、ね、啓示されている大淫婦、ね、大バビロン、それに対しての裁きも本当に主は徹底して行われる、ね、そのことが書いてあります。でさらに25節から、全地を破壊する破壊の山よ、見よ、私はお前を責める、主の見つけ。私はお前に手を伸べ、お前を岩から突き落とし、お前を焼け山とする。誰もお前から石を取って隅の石とするものはなく、石杖の石とするものもない。お前は永遠に荒れ果てる、主の見つけ。アメン。この全地を破壊する破壊の山、これはバビロンのことを暗示しております。バビロンは全地を破壊し尽くす、そういう存在でしたけれども、しかし主ご自身の手が述べられると、もうお前を焼け山とする、これ火山のことです。お前を火山として非常に不安定な状態、いつ爆発するか、いつ山の形が損なわれるか、そういうのがわからない、そういう状態にして、もう誰もお前を隅の石とするものはいない。誰もですから、バビロンを礎として何か建築しようとするものはもうなくなる。お前は永遠に荒れ果てると、ここで言われている通りです。でさらに27節以降のところにおいては、こちらは今度はメディアによるこのバビロンに対する徹底的な破壊の活動が記されております。27節から、この地に旗を掲げ、国々の中に角笛を鳴らせ、国々を整えてこれを攻めよ。アララテ、ミニ、アシュケナズの王国を召集してこれを攻めよ。一人の長を立ててこれを攻めよ。群がるバッタのように馬を登らせよ。国々を整えてこれを攻めよ。メディア人の王たち、その総督やすべての長官たち、その支配する全土の民を整えてこれを攻めよ。アメン。ここにおいてね、アララテ、ミニ、アシュケナズの王国、ね、出てくるんですけども、これらの地名はバビロンの北の方の、ね、アルメニアの地方の、ね、ですからメディアの支配下にある国々、ね、メディア、ね、ですからバビロンを滅ぼしたのはメディアとペルシアの連合軍ですけども、その、ね、今度はメディアに対して、ね、攻めなさい。28節でも、ね、メディアの王たち、その全ての 総督や長官たち、整えてこれを一斉に攻めなさい、主のお墨付きがあります。でそこで29節、地は震えもたえる、主はご計画をバビロンに成し遂げ、バビロンの国を住む者もない荒れ果てた地とされる。バビロンの勇士たちは戦いをやめて砦の中に座り込み、彼らの力も干からびて女のようになる。その住まいは焼かれ、カンヌキは砕かれる。飛脚は他の飛脚に走り継ぎ、死者も他の死者に取り継いで、バビロンの王に告げて言う。都はくまなく取られ、私はもう取られ、足の船も火で焼かれ、戦士たちはおじまどっている。アメン。このバビロンが滅ぼされていく、ね、その最中において飛脚たちが走って死者も、ね、取り継いで、そしてもうあちらでも敵にやられた、こちらも、ね、敵で火で焼かれた、ね、あそこも取られてしまった、ね、そういう報告がなされていくという、ね、その予言が、ね、ここにあります。33節から、イスラエルの神万軍の主がこう仰せられたからだ。バビロンの娘は踏まれる時の内場のようだ。もうしばらくで借り入れの時が来る。バビロンの王ネブカデレザルは私を食い尽くし、私をかき乱して空の器にした。竜のように私を飲み込み、私の美味しいもので腹を満たし、私を洗い流した。シオンに住む者は、私と私の肉親になされた暴虐はバビロンに降りかかれと言え、エルサレムは、私の血はカルデアの住民に注がれよと言え。アーメン。ここにおいて、もう明確に神のためになされた暴虐、神のために流してきた血、その報いを、ね、このバビロンに降りかかれ、ね、エルサレムは、ね、私の血はカルデアの住民に注がれよと言えと、ね、言われております。この、神の民に対してのなされた、ね、不当な技、不当な血の流し、ね、これらが彼ら自身に跳ね返ってきなさい、ね、そのことが予言されています。まさしく啓示録の18章、ね、それと同じですね。この啓示録の18章の最後、24節は、ね、こういう終わり方をしているんですね。黙示録、啓示録の18章24節。また、預言者や生徒たちの血、および地上で殺されたすべての人々の血がこの都の中に見出されたからだ。ですからこのバビロン、この大淫婦に対しての裁き、これは徹底的な裁きになるんです。このバビロンは本当に極度の贅沢によって栄えた町です。このバビロン、本当にいろんな商品が取引されました。その中に人身販売もありました。黙示録の18章の12節と13節にその商品リストがあるんですけども、まさに人の命までも取引の対象にされている。でそれで、ね、この彼女はそれによって儲けたお金で贅沢三昧をして、紫布、絹の麻布を着て、金銀宝石で飾り立てて、けれどもそのようなものは一瞬にして主の裁きにあって奪われる、それらは剥ぎ取られるということがこの黙示録の18章に書いてあります。この18章の21節から見ますと、黙示録の18章の21節から、また一人の強い御使いが大きい引き臼のような石を取り上げ海に投げ入れていった。大きな都バビロンはこのように激しく打ち倒されて、もはやなくなって消え失せてしまう。盾事を弾く者、歌を歌う者、笛を吹く者、ラッパを鳴らす者の声はもうお前のうちに聞かれなくなる。ここにおいて、音楽が、このバビロンの都の中に流れていた、本当に、洗練された、ミュージシャンが、トランペットとか、パイプとか、あるいは、もろもろの楽器を、かき鳴らして、洗練された音楽が流れていた、その音楽もその都の中からもう消え失せると、あります。22節の中盤、あらゆる技術を持った職人たちももうお前のうちに見られなくなる、 ね、技術、ね、まあ、テクノンという、ね、技術を、ねね、テクノロジーですね、それを持った人々のその技術、今まさに IT 技術で、ね、発展している、そんな IT 技術を駆使して人々を罪に誘って、ね、堕落へと誘っているこの現代のその IT 技術ももはやなくなるって、あるんですね。でさらに、もうお前のうちに見られなくなる。引き薄の音ももうお前のうちに聞かれなくなる。引き薄、麦を引いて食事を作る、料理をする道具ですね。このバビロンの中において贅沢なグルメが、取り交わされ食べられていた。その、グルメももうあなた方の口からなくなってしまう。その調理道具が取られてしまう。そういう、その料理をする音がもうお前のうちに聞かれなくなると、ね、言われています。で23節、ね、灯火の光もはもうお前のうちに輝かなくなる、ね、今本当に、ね、夜になると都市は、ね、大都市は本当にライトアップされて本当にもうキラキラキラキラ輝いてますね。その光もその都から、ね、消え失せる。さらに花婿花嫁の声ももうお前のうちに聞かれなくなる。なぜならお前の商人たちは地上の力ある者どもで、すべての国々の民がお前の魔術に騙されていたからだ、ね、そうです。今まさに現代は商人たちの魔術によって騙されている状態です、ね、商人たち、彼らが本当に映像を駆使し、ね、もう 3D 技術を駆使して、そして、ね、いろいろな享楽とかまた贅沢とか、ね、またそうした諸々の楽しみを作り上げて、特に今アドバータイズメント、広告を駆使して、そしてですから商人たちのあれ魔術なんです。広告を見て、ね、なんか、素晴らしい、ような、なんかそういうふうに書き立てる、ね、そういう広告、それは魔術。このここに書いてあるんですね。お前たちの商人は地上の力ある者ともで、全ての国々の民がお前の魔術に騙されていたからである。結局、魔術なんです。それらのものは。それらに騙されていた。その化けの皮がある日、突然剥がされるんですね。人々は知るんです。あ、自分は騙されていたんだ。本当に、ね、素晴らしい女だと思っていたものが、実は狸だったんだ。もうその女から、ね、酒を汲み、関して飲んでいたものが実はタヌキのおしっこだったんだって、なんかそういう昔話があるんですね。タヌキに騙された男が、ね、なんか、ね、目が覚めてみると、ね、もう本当に美しい女に酒を、ね、飲まされて、本当に、ね、お金をいっぱい札束をも掴まされたけど、その札束は実は、ね、タヌキが化かした木の葉っぱだったっていう、ね、なんかそういうのがある時突然来るんです。魔術がね、騙していた魔術が引っぺがされて、ね、真実が来る時が来る。皆さんはですから普段からしっかりと真実を見つめ続けているならば、それらがタヌキの馬鹿しだとわかるんです。世の中のアドバタイズメント、広告とか世の中で、ね、取り交わされているなんか 3D 技術とか IT 技術を駆使した、ね、そうした諸々の、ね、きらびやかさ、それら実は魔術で、もう木の葉っぱ、ね、タヌキのおしっこ、ね、もう美しい女だと思っていたのは実はタヌキ、ね、そういった諸々が、ね、分かるんです。もし真理のある御言葉にずっと目を留め続けて手振りしている人は、ね、そういったものに引っかからないんですね。なんか、ね、タヌキが化けた女が、ね、こっち来てよって言ってもお前タヌキじゃんってもうすぐに見つかすんですね。ですから皆さんはしっかりと真理の御言葉に目を留め続けておりましょう。ダニエルはこのバビロンの真っ只中におりましたけれども、しかし、ね、そうした虚しいものには目を留めず、本当に忠実にこのバビロンの中において神の栄光を表す預言者、そして、ね、もう国のナンバー2、ね、総理大臣のとして、ね、4つの王に仕えて、ね、4つの王をまたいで、ね、まあ、1人の王が、ね、バビロンの王が死んでもメドペルシアの王にバビロンはナンバー2として仕え、ね、メドペルシア、ね、の次の、ね、クロス王、ね、にも使え、ね、ダニエルはですから、ネブカデネザル、ベルシャツル、ダリオス、クロス王、その4つの王に使えたんですね。このようにできたのはダニエルがしっかりと少年時代から、ね、手引きにされていたからです。少年だ の彼にね、このバビロンのその栄光のなんか、ね、酔わせる、そういう諸々に惑わされなかったのは、しっかりと御言葉にとどまっていたからですね。皆さんも御言葉にとどまりましょう。そして本当にこのバビロンのようなこの世代の中において、本当に光り輝くダニエルのような、また本当に国を立て直したエズラのような、本当にそのような優れた指導者となっていく皆さんであり、また皆さんの子供たちでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それでは今皆さん一人一人がいただきました御言葉を思いつつ、それぞれのお祈りをしばしする時を持ちましょう。
主よ、あなたは私たちにこのバビロンをこどこどく教えてくださいました。バビロンというこの地が本当に全世界に広まっているからです。主よ、私たちが自分の今生きているこの場所において、主が禁じた場所バビロンをしっかりと主よ線を引くことができますように、そしてこのバビロンの類を私たちに誘い込む、主よ、この惑わす者、聖書では女と表現されているこの諸々のものから、私たち自身がきっぱりと離れることができますように、イエスよ、あなたが今日のこの御言葉で私たち一人一人にバビロンに対する正解、また誘い込むこの女に対する正解を教えてくださったことを感謝いたします。離れるべき場所バビロンを離れる、そしてその女を離れる私たちでありますように、主が私たちを今日の御言葉で祝福してくださったことを感謝して、イエスキリストの御名によって祈りました。アーメン。
それでは主の祈りをお祈りします。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
ではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。